リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2、第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は青島工芸の橋本さゆりさんに来ていただいております。早速どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は京都市から青島工芸の橋本さゆりさんにお越しいただきました。橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、橋本さんはどのような活動をされているのか教えてください。
はい、私たちはお片付けから暮らしや資源の循環を考える、お片付けから始まるこれからのゆいというプロジェクトを行っています。具体的には片付けをテーマにしたイベントを企画したり、ご依頼のあるお家に伺って片付けをサポートするというものです。
お片付けですか。それは誰にとっても気になる話題だと思います。橋本さんがお片付けをテーマに活動を始めようと思ったきっかけを教えていただいてもよろしいですか。
はい、私普段は京都市内の西陣というところで青島工芸という小さな工務店をやっています。青島工芸では町屋のリノベーションや店舗ギャラリーへの用途変更などを行う一方、キッチンの扉が開きにくくなったから直してとか、小さな修繕に呼んでもらうこともあります。住みながらの改修であれば、荷物の整理や処分からお手伝いをすることもあります。そうやってたくさんの家に上がり込んだり、その場の改善のために知恵を絞ったりするうちに、改めて考えたことがまずお片付けだということでした。
それはいろんな人のお宅にお邪魔するからこその気づきですね。そう思われたきっかけはあるのですか。
いろいろあるんですけれども、例えばあるお家でお庭にまつわるお直しに呼んでいただいたんですけど、打ち合わせでそのお家に上がらせてもらったら、部屋中物がびっしりで、まずこれを片付けないことにはお庭を良くしても快適な暮らしは手に入らないんじゃないかなと思ったことなどが強く印象に残ってます。
確かにすっきりした空間で暮らすというのは理想的ですよね。
そうなんですよね。京都は日本の中でも古い家が多く残ってる稀有な街だと思いますが、町屋での暮らしなんかは本来畳の空間に対してごくごく限られたものを使って暮らす、出したらしまうが基本の住まい方だったように思います。それに対して現在は、例えば新生活ですとか子供が生まれますとかってなると、やれドラム式洗濯機で時短家事とか、赤ちゃんをお風呂に入れるにはベビーバスを使うので出産までに準備しておきましょうとか、雑誌でもネットでも街中でも、物を買って生活を良くしようというメッセージに溢れてると思います。それを見て初めての出産で不安だし、備えておくかって何もかも買い揃える、ショッピングモールに行けば1日足らずでそれらを揃えられる、そういう世界のように感じます。昔だったらもしかしたらどちらもたらい一つで済んだかもしれないですね。
確かに昔に比べると何でもすぐ手に入りやすい環境ですよね。
そうですね。先ほどお話ししたお家では小学生のお子さんがいらっしゃったのですが、幼少期からのおもちゃが大量にリビングに残っていて空間を圧迫していました。お子さんの成長や同居家族の増減など、人のライフスタイルは案外短いスパンで変わっていくはずなのに、都度手に入れているものが多すぎて、それらをうまく片付けられていない、排出できていない家が多いように感じています。
なるほど、これは確かに現代ならではの課題ですよね。ところでこのプロジェクトはどんな方々と共に活動されているんですか。
はい、 今主にご一緒させてもらっているのは西陣のご近所さんでもある楽天堂という食料品店の店主の中島千明さんです。楽天堂さんはとても面白いお店で、お豆を中心とした乾物などの食料品を販売しているほか、生態の稽古会を開いたり、小商いを始めたい人たち向けの仕事塾やコミュニティの運営等も行っています。その中で中島さんも片付けを小さい仕事にできないか模索されていた時期があって、今回私も片付けについて考えたりする上でご一緒できないかお声をかけさせてもらいました。
楽天堂さん面白いお店ですね。
はい、住んでる町に楽天堂さんのようなお店があるというのはとても幸運なことだと思います。お店の軒先では時々ご自由にお持ちくださいのコーナーが設置されていて、私も本や服などをいただくことがあります。お客さんや近所の人が持ち込んだ不要品のコーナーですね。持ち込む時には声をかけてください、持ち帰るのは自由ですという一言が添えてあるのもユニークです。私も使わない赤ちゃんのグッズなどを持ち込みさせてもらったこともあります。
それはありがたいコーナーですね。確かにお家ではもう使わないけど捨てるのはもったいないなぁと思うものや、欲しいけど買うほどのものでもといったものは世の中にたくさんある気がします。地域で物を循環しシェアできるのは助かりますね。
そうなんです、捨てるのはもったいない、これは結構大事な感覚だと思ってます。なので私たちのグループではお片付けに伺ったお宅の中でこれは不要だとなったものでもゴミに出すのではなく、できる限り次の使い手になるような手助けをしたいと思ってます。具体的には古本屋さんや古物商の方に買い取りに来てもらったり、先ほどの52コーナーを活用するなどがあります。
物がまた誰かの役に立てるならそれに越したことはないですし、そういったサポートをしてもらえるのはありがたいです。お片付けする側の嬉しいメリットもあるんですよね。
はい、このお片付けプロジェクトでは地域の女性を中心に参画していただき、有償でお片付けをしていければと考えています。それが地域の女性のコミュニティの場であったり雇用創出にもつながると思っています。最終的にはこのプロジェクトを通じて男女や年齢の関係もなく地域の皆さんで交流して助け合えるようになればいいと思っています。
地域のつながりが希薄になっている中でとても重要な取り組みですね。取り組みを知って私のお家も片付けを手伝ってほしいとなる方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。現在お片付け先の募集は行っていますか？
はい、現在訪問でのお片付けは、スタートアップ期間準備期間ということでモニター料金の1人1時間1500円から受けています。2、3名のチームで伺うので予算の目安としては、例えば、2名 ×3 時間 ×3 回3日、27,000円などです。もちろん1回限りの利用も可能です。お片付けをする場所はご自身の住まれている自宅のほか、ご両親のお家、現在は空き家になってしまっているという家、店舗さんなどでも構いません。お受けできる地域やお日にちなどは詳しくはご相談ください。
両親のお家や空き家は普段住んでいる地域から離れていてなかなか お片付けできないなんてこともありますよね。自分のお家以外にもお願いできるのはありがたいです。空き家の活用にもつながりそうですね。
はい、両親や祖父母が亡くなった後大量に残されたものの片付けが厄介で家が空き家のままになっているというケースは少なくないと思います。私たちのところにもそういう家の活用を考えて片付けをやっていきたいという声も届いています。ご依頼の案内や活動の進捗については、私たちお片付けから始まるこれからのゆいのプロジェクトのインスタグラムや楽天堂さんや街角で配布予定のチラシなど見つけてみてもらえればと思ってます。
ありがとうございます。本日は京都市上京区から淡島工芸の橋本さゆりさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
更年期っていつ頃のこと？最近急に汗をかくようになったけど更年期なのかな。生理の影響で日常生活が思うようにいかない、 そういったお悩みはありませんか？女性の体は月経や出産、更年期により大きな体調の変化が訪れます。ララ京都では女性の成熟期から更年期にかかる健康について産婦人科医による講演会を行います。日時は3月4日土曜日午後1時30分から3時まで。場所は京都テルサまたはオンラインでもご参加いただけます。足立病院理事長畑山先生から産婦人科医の立場でいろんなお話をしていただきます。参加料は無料です。お問い合わせは 075-692-3433 または奈良京都ホームページで詳細をご覧ください。たくさんのご参加をお待ちしております。もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどお問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課まで お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は3月13日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。